共同通信ニュースワールドウィークリー五十嵐圭です。韓国でユン・ソンニョル政権の中間評価に位置づけられる4年に1回の総選挙があり、与党が惨敗しました。物価の高騰により庶民の生活が苦しくなる一方で、ユン大統領が知人から高級バッグを受け取った問題が指摘された妻をかばう姿勢を見せたことに不満が高まっていました。日韓協力関係にも影を落としそうです。300議席を争う韓国総選挙は11日に開票が終了し、全議席が確定しました。公営放送の KBS テレビは、革新系最大野党共に民主党と比例代表向けの系列政党が半数を大幅に超える175議席を獲得したと伝えました。一方、ユン・ソンニョル政権の保守系与党国民の力と系列政党は108議席で惨敗し、任期を3年残すユン大統領の求心力低下は避けられない状況です。ユン大統領は厳しい政権運営を迫られ、改善が続く日韓関係に影響を及ぼす可能性もあります。大統領府によりますと、ユン大統領は選挙結果を受け、国民の意思を謙虚に受け止め国政を刷新すると述べました。スタジオジブリの映画君たちはどう生きるかが中国本土で大ヒットしています。国営通信の新華社は、今月3日の公開から5日間で興行収入が5億元、日本円でおよそ105億円に達したと伝えました。中国で上映された歴代のジブリ映画では、千と千尋の神隠しが興行収入およそ4億8000万元でトップの座を維持していましたが、これをすでに上回るなど快進撃が続いています。中国の映画専門家は、宮崎駿監督の人気に加え、映画の公開翌日から祖先を供養する伝統的な祭日清明節に伴う連休が始まり、親しい人との別れを描く内容と清明節があったのではないかと分析しています。ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのニュースサイトとのインタビューに応じ、領土を割譲してロシアとの戦争を終わらせる案を拒否すると述べました。領土割譲案はアメリカのトランプ前大統領が周囲に語ったとアメリカメディアが報じたもので、ゼレンスキー大統領はトランプ氏と協議したいと語りました。台湾東部沖地震で深刻な被害が出た東部花蓮県の観光地タロコ国立公園について、台湾政府は復旧のめどが立たないとして、現在の閉鎖措置を無期限で延長する方針を発表しました。この公園は雄大な景色が見られる大渓谷が有名な台湾東部の観光名所で、封鎖の長期化による地元経済への悪影響が懸念されます。旧ジャニーズ事務所スマイルアップの性加害問題を告発したイギリスの番組の制作に携わったジャーナリストが、被害者への補償が済んでいない中でコンサートを開いたスマイルアップの企業姿勢について鈍感だと批判しました。ジャーナリストのモビン・アザーさんとインマン・メグミさんは去年3月、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を告発したイギリス BBC 放送の番組制作を担当しました。二人は10日オンラインで記者会見し、この日東京都内で大規模なコンサートを開催した旧ジャニーズについて、被害者に寄り添うことが最も重要だ、優先順位を間違えているなどとして補償に専念するよう求めました。メキシコの大統領宮殿を出入りする19匹の野良猫を政府が資産として認定し、生涯を通じて面倒を見ることを決めました。 AP 通信によりますと、餌代などには国家予算が充てられるということです。猫は首都メキシコ市にある宮殿内や庭園を自由気ままに歩き回り、会議やインタビューの場に迷い込むこともあります。責任者は、猫は宮殿の象徴でしっかりお世話しないといけないと話しています。噂を聞いた他の猫たちがまたわんさかわんさか集まってきそうな、そんな気がします。猫ってそういうもんですよね。共同通信、次の配信はキクリポです。大阪・関西万博は開催まで1年となりました。 SNS 上では中止や延期を求める声も飛び交っています。なぜ関係機関は予定通りの開催にこだわるんでしょうか。 大阪支社社会部の記者が解説します。どうぞお聞きください。ではワールドウィークリー、また来週です。